私はあなた方の賛美の中に住み、あなた方を私の霊で満たし、私の恵みで満たしていると主を仰います。安心しなさい。あなたにどうすることもできない問題がいくつも許されています。しかしその一つ一つを私の手の中で、私は勝利と解決を与えていこう。ただ信じていなさい、ただ信じていなさい。そして私の言葉を握り、私を褒めたたえていなさい。あなたの唇に私の約束した言葉を乗せ、勝利の告白を成していきなさい。目に見える現実や人々の判断ではなく、私の言葉を語っていきなさい。人には愚かに見えても、私はその時不可能を可能にし、無から有を生み出し、私の力ある技、愛の技、恵みの技を具体的に表していくと主は仰せられます。
もうたくさんの情報が飛び交っていますが、この方々は世の情報だけで心を満たしてはなりません。神からの情報を受けなさい。御言葉に触れ、神からの情報を持って、あなた方の施策と感情を守っていきなさいと主は言われます。
私はあなたに語ることがたくさんある、私はあなたに語ることがたくさんあると主は言われます。私はあなたを慰め、励まし、また具体的に指示を与え、あなたに具体的な約束を表していこう。勝って語った言葉をもう一度語り、また新たな言葉も語っていこう。あなたが私に心を向け、あなたが私に心を定めるなら、私はあなたに語る言葉がたくさんある。私に聞きなさい、私に心を向けなさい、私に心を定めなさい。私はあふれるほどにあなたに語り、その言葉を通してあなたをあらゆる面で祝福していこう。あなただけではない、あなたの愛するもの、あなたが心に傾けているもの、そのもののためにも私は言葉を与え、その言葉を通してそのものに祝福を与え、あなたの愛するものを祝福していこうと主は言われます。来よ、私の言葉を聞きなさい。私はあなたにたくさんの語る言葉を持っていると主は仰せられます。そしてその言葉は必ず成就する。どんなに不可能に思えても、私は必ずそれを成し遂げると主は仰せられます。主すが希望。主すが希望を出して。主すが希望。
主イエスが希望。十字架が救い。すがれる。方はただあなただけ、あなたがいる限り、私は大丈夫、必ず勝利が与えられるから、あなたが希望、唯一の救い、すがれる方はただあなただけ、あなたがいる限り、私は生きてゆく、必ず主の道が備えてあるから、必ず勝利が与えられるから。 God is working, oh my good, God is working, oh my good, yes, he did it. God is working, oh my good, God is working, oh my good, yes, he did it.
ハレルヤ。愛する天のお父様、聖霊の豊かなご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝します。特別賛美をありがとうございます。今日集えたお一人一人をありがとうございます。またインターネットでオンラインで礼拝されている人一人をありがとうございます。長崎勇教会の神牧者イエス・キリストご自身が長崎勇教会において牧会しかさっている日本中世界中にいるおびただしいあなたの民をありがとうございます。今から御言葉に行きます。聖霊様ご自由に語ってくださって、一人一人に今日今必要なことを語り、また言葉を通し御業を成してくださることをありがとうございます。語るも今日も日下ります。語ってくださり、神の言葉によって私たちを生かしてください。主が今日も語ってくださり、触れてくださり、御業と栄光を表してくださることをありがとうございます。あなたの愛を感謝します。あなたの真実をありがとうございます。感謝して信じてイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。神官様、ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり3日目の主に期待しながらご覧いきたいと思います。今日は神を信じなさいから始まって許しの事柄まで行くんですが、今日はでも24節に絞ります。24節に絞って祈りについてお話をします。でこの御言葉に行く前にちょっとお話があるんですけど、まず御言葉を見ますね。24節、だから括弧の中ね、だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになります。ここで祈って求めるものはってまず書いてあるんですね。祈りの原点、まず第一歩はですね、もう祈り求めることなんですね。祈りの原点は求めることから始まります。簡単じゃないかと思うかもしれませんけど、皆さん求めてますか？遠慮なく大胆に厚かましいぐらい。私人に対して厚かましくなると言ってませんよ。神様に対して厚かましいぐらい遠慮なく大胆に求めてますか？神様に対して日本人らしくならないでください。そんな申し訳ない、そんなこと言うのはおこがましい、ちょっと遠慮深くいってきましょうってやめてください。人に対して私はですね、そうであることは別にいいと思いますが、神様に対しては大胆に厚かましいぐらい求めるんです。それをしてないので神様の驚くばかりの答えや、もう思わずも嬉しくなってみんなに言いたくなってしまうような証がなかなか生まれない。どうしたって求めてないからです。求めると与えられるんですね。求めなさい、そうすれば与えられます。マタイ7章7節に書いてあるんですね。これ祈りの原点なんです。まず求めるんですね。でパウロ牧師がね、本の中に面白いこと書いてましたよね。家族でパトモスに行きなさいと言われたと。昔ね、とても無理だと思った。お金がね、随分あるからね。で祈ってなかったと、無理だと思って。そしたら神様から、あなた祈っていませんね、求めていませんねって言われたと。で悔い改めたって、無理だと思って求めてなかった。求めてない人の特徴はね、どっかでね、いやそんなの無理よと思ってるんですね。神様が無理というよりも自分なんか祈っても無理よ、こんな自分が もらうわけにいかないわって思ってるんですね。いや十字架で救われたんですよね。申し訳ありませんけど、お互いねイエス様に十字架に勝ってもらって許してもらえる、そんな値打ちありますか？もう申し訳なくておかましくて、もうなんか穴があったら入りたい、なくても掘って入りたくなりませんか？イエス様は私たちを許してくださったんですよ。私の罪を磨いてよって、そこまで愛してくださったんですから、もっと大胆に求めてください。神様に対しては遠慮なく、これをすることなんで。パウロ牧師に言ったんですね。1回目はですね、まず下げなさいって言われて下げてね、その後にその15倍返ってきたんですよね。で家族みんなで行けて、イスラエルまで行けた。2回目の時は再び20年ぐらい経った時かな、再びまた語られた時は、今度やっぱり祈ってなかった。じゃあ神様に言われて悔い改めて祈ったら2日できたって言ってましたよね。家族みんな行ける日が、求めたら来たんだ。でこの時ね、求める時に信じてればいいんですよね。もう神様で叩いてくださいって信じて求めるのはね、これ一番。でもいやー無理かな、これはいくらなんでもなって、まあ神様無理だなって思うよりも、こんなこと求めてもちょっと厚かましいし、まあちょっとなと思ったとしても、それで祈らない人と、それで求めて祈る人とで分かれるんです。求める人は受けるんですね。昨日水曜日にね、秋元ヨハネ牧師も来られましたけど、彼がまだ幼かりし頃、彼の弟がベニヤミン君とヨセフ君って言うんですね。2つずつ違うんですけども、ベニヤミン君とヨセフ君はどういうわけか、誕生日が一緒で8月2日なんです。秋元ヨハネ君は12月28日なんですけども、で2人の弟が誕生日にですね、誕生日プレゼントをね、お父さんお母さんが買ってくるわけですね。そして秋元ヨハネ君が言うわけですね。ずるいよ2人で買って、僕も欲しいって。 やずるくない、ね、だから、ね、いや何言ってんだお前ちゃんと買ったってお前もう半年後だ、ね、2人誕生日だからってね お前の誕生日で2人は買ってないんだからってこう言ったの。秋元早苗がね、いやなことない、私も買ってほしいとか言ってね、でこっからが秋元早苗のターンもなんで交渉する。ベニ君にお前俺にも買ってほしい、俺も買った方がいいと思うだろ、言ってくれとか言ってですね、ベニ君がですねいつも喧嘩してるのに面白いって言ってました。その時だけねベニ君がね、お父さん彼ヨハネ君も買ってあげてとか言ったんですってそれで買ってあげることになった。ベニ君とヨハネ君、ヨセフ君は、まあ、当時小さかったから300円のビニールの刀を買った。秋元ヨハネ君は2000円のおもちゃを買ったむちゃくちゃじゃないですか。でも買ってもらえたんですよ。求めたんですよ、求めたんですよ、求めたんですよ。だってこれ恵みですよ。でも皆さん、私たちのことやるのは報いですか。報いと思いで求めてるから報いを受けるだけなんです。やったことに対して報われる、やったぞっていうことですよ。で他の人が受けたら腹が立つんです、やってないじゃないかって。恵みじゃないんですよ。でも神様に求める答えってのは恵みなんですよ。全然ふさわしくない、受ける価値がない、それでも神様、十字架がありますから、それでも神様どうかって求めた時に答えてもらうのが恵みなんです。で恵みを知った人は神の愛と大きさを知るんです。その神の大きさと愛を知ってる人が神様を語ると人々は希望が出てくるんです。信じたいと思うんです。報いてくださる神様は当たり前ですけども世の中にいくらでもあるんです。努力して頑張りなさい、オリンピックで何度聞いたか、自分を信じて努力は裏切らないとは言うんですよね。でも2人とも努力して裏切ってなかったらどっちが負けるんですよねあの恵みなんですよ ね。まず1つ目ね、これは今日のメインテーマじゃないんだけど、まず1つ目、求める、本当に大胆な連絡を求めてほしい。なぜかというとこれが原点なんで、これをして本当に神様の答えをくださることを知ったときに私たちの信仰は健やかに成長し始める。で2つ目はね、でも求めてすぐ来る場合があるんですよ。からでもでもすぐ来ない場合もあるんです。すぐ来ない場合、その時に求め続けるっていう2つ目がいるんです。この求めなさいというのは言語では求め続けなさいだから、ですぐ来ないことがあるんですね。で場合によったらそのすぐ来ないだけじゃなくてね、なんか神様は自分を無視してたり、なんか自分だけなんか答えてもらえなかったり、あるいはなんかそういうふうに感じる時があるんです。そこで諦めるか祈り続けるかなんですよね。マルコの福音書の7章を見てください、ね、マルコの福音書の7章のね24節からのところなんですけども、こちらで読みします。ここに出ますからね、マルコの福音書の7章の24節からね、これエス様がツロの地方に行かれた時に、25節、汚れた霊に疲れた小さい娘のいる女がイエス様のことを聞いてやってきた。娘が悪霊に疲れてたわけですよ。どうしても娘を助けてほしいからイエス様のところに来てひれ伏して足元にひれ伏して26節、ギリシャ人、異邦人です。この人はね、フェニキアの人。自分の娘から悪霊を追い出してくださるようにイエスに26節、願い続けた。お願い出す、助けてくださいって娘のために一生懸命願い続けた。ところがイエス様は、我々の知ってる様はすぐ答えてくれても答えてくれない。イエス様は何て言ったかというと、27節で、まず子供たちに満腹させなければなりません。これ子供たちはユダヤ人のことです。イスラエルのため、ユダヤ人のこと。イエス様はね、まずユダヤ人選びのためを満腹させなければなりません。子供たちのパンを取り上げて、子犬は異邦人のこと。子犬に投げてあるのはよくありません。でこれ、子犬って書いてあってね、もうちょっと違う役の方がいいと思うんですね。子犬って言うと、イメージ可愛いでしょ、ね、で子犬って言われても別に腹立たないでしょ、カチンと来ないでしょ。でもこれそういう意味じゃないんです。これは選びの民ユダヤ人を置いて異邦人の、ちょっと言葉をあえて悪くしますよ、ね、なんていうかな、スパイのこと犬って言いますけど、そういう感じのね、お前たちみたいなそんな異邦人にね、異邦人に、投げてやる、あげには投げてやる、投げてやるのは良くないことです。これすごくね、あんまいい意味じゃないんで、エス様らしくないと思うかもしれないけど、これはね、あえて手話されたんですね、チャレンジ。でね、ここでね、多くの方々は腹を立てるんです。そこまで言わなくていいでしょ。私だって人間よ。すみません、聖様、死にとこまで下がってるのに、なんでそんなこと言わなきゃいけないの？もういいわよ、神様。っていう人が多いんですよ。これね、これが多くの場合でも、ね、プライドなんです。メンツなんです。傲慢なんです。ユダヤ人をちょっと置いといて、異邦人って何かって偶像礼拝の民なんです。偶像礼拝がどれほど神に忌み嫌われるか知ってますか。 これ偶像礼拝は別に何で悪いの、神様知らないのか当然じゃないって言うんですけど、それぐらい罪にまみれてるんです。で今言われてカチンときた人、それが罪なんです。でこの人は偉かった、主よその通りです、私は異邦人で本来受けるに値しません、全くその通りですって言ったんです。砕かれていたんです。祈りが聞かれる鍵はね、奇跡を見る鍵はね、砕かれてるってことで、砕かれてったのね、人間的な気持ちなんですよ。本当はあれなのに、こう格好だけ減り下るってなって神様の前に自分が何であるかを認めるってことなんです。我々は主の前にどうしようもない罪人なんですよ、ね、叩くと埃が出てくる、いや叩かなくても埃が出てくるどうしようもない罪なんですよ。だからこの時イエス様あえて、いやそう言ったん、そしたらですね、この人はいや主よその通りですって全然拒否しなかった、全くその通りです、でもそんな私でも食卓の下のパンくずはいただくでしょって、パンくずこれもすごいね、パンくずで言ったの、パンくずで言ったら比喩してるんじゃないですよ。イエス様がくださるものならたとえパンくずでもそのパンくずで娘は治ると思った、すごいでしょ。あの後ろからそっと座ったあの女の人がいましたよね、長血わずらった女、あれ日本人に合ってると思いませんか、こうバーッと前に出て人を押しかけて私命くださいって言うね、なんかそういう民族もいますよね。でも日本人はどっちかというと後ろからそっと触るタイプですよね。でもあの時にそっと触る、触りさえすればなると思ってたんですよ。この時もパンクスで、まあ、パンクスで十分メッセもあった、パンクスで治ると思ってるんです、思ってます。皆さん一番前に座ろうと一番後ろに座ろうと、イエス・キリストは臨在してる、キリストに触れさえすればもう大丈夫。イエス様の言葉一言、あのアワードって言うんですけどね、一言言ってくださいって時に一言言われればもうそれで十分、もう主の言葉って一言で十分、もうそれで大丈夫と思ってます。イエス・キリストの言葉に力がある、イエスにちょっと触れるだけでもう、キリストにちょっと触れるだけで十分、それほどキリストは愛と恵みと奇跡に満ちている、力に満ちているってことを知ってますか。この女の人はね、イエス様だったら絶対直してくれる、イエス様が、ね、もうパンクでもいいんで、パンクでもいい、それさえもらえればもううちの娘は治る、解放されるって信じてたんですよ。なんでこの人簡単に諦めない、願い続けたか、子犬って言われて投げてやんない、よくないなんて言われても怒らず、そういうところからその通りですってすがり続けたか。2つあります。1つ、イエス様なら治せると信じてた、じゃイエス様風邪治してくださると信じてた、もう1つ、娘を愛してたんです。どうしても治したかったんです、どうしてもこの子に解放されてほしかったんです、これ一生苦しんでほしくなかったんです、何としてでもこの娘に解放されてほしかったんです。だからもうこの娘のためならバカにされようが、まあ、分かりやすく言いますよ、バカにされようが何て言われようがどう言われようが構わない、もうこの娘のためならもちろんどんなことでします、そういう感じです、分かりやすく言えば。だからこの時ね、平気したがらなかったんですね。ではね、まず求める、もうそれだけで答えることがいっぱいあります。しかしすぐ答えない時に、実は神様はね、私たちの内側を取り扱い、そしてすごい奇跡を表そうとしている時なんですよね。すぐ答えながらって簡単に諦めないで、すがり続けてほしい。だからね、内側取り扱われます。もう一つはね、本当に願ってますかっていうチャレンジなんですよ。時間の中である方はもういいやとか思う、もういいやっていう程度なんですよ。いや、どうしても答えてほしいってこうね、その切なる願いというのをね、神様はね見たいんですよね。でこの時はそうだったんですよね。以前話したことがありますが、昔ですね、私たちは3つの家に住まれた、妻の両親が来て1つ家を借りて、で私たちは家に住んでたんですけど、ちょっと狭すぎて1つ借りて3つ住んでたんです。で妻は3つに回ってこう食事を作りをしてた、もう大変だった、家賃もバカにならなかった。それで私は神にすがったんですね。私よりも妻の方が真剣でした。私も祈りましたけど妻の方が真剣でしたね。そしたらですね、部屋町ってね、めったに出ないし、ね、出ても、ね、高いんですよ。そしたらですね、3つ足した家賃の3分の2ぐらいで一軒家で5つ部屋があって、うちの家には十分な、ね、家が、ね、出たんですよ。ちょうどそれを見た時にパッと出たんですよね。まさに求めて答えたんですね。今もそこに住んでますけど、これはね、皆さんともし私たちから言ったらね、奇跡に近いですよね。でもう一つね、祈り続けた時に答えるとはね、うちの娘以前話したと思いますけども、娘が大学に入りました、ね、もう今卒業して結婚しましたけど、入った時に、学費がなんでミッション系の大学が高いのか、まあ、看護学校だったこともあるけど、看護大学だったこともあるけど高かった。それで 奨学金をすぐに応募した。でも奨学金を応募するときに一つかなり大きい奨学金があった。だからその奨学金はその大学では今まで受かった人はいなかった。でも娘は奨学金を応募するにあたってこうお父さんの収入とかいろんなことを見て初めて知った。お父さんがどういう境内の中でどうやってやりくりしてきたか。で娘は書きながら涙を流した。嬉しいですね、初めて泣いてくれました。それでですね、思ったんですね、この一番大きな奨学金をもらおう、一円も使いません、もう全部学費に充てます、そうでないとお父さんが大変です、もう一円も使いません、10分の1研究は全部学費に充てますから神様お願いしますって祈った。で神様思った、いやきっと答えられると。でそれで応募しに行ったら大学 の、ね、玄関で言われた。いや木原さん、気持ちはよくわかるけどね、これはね今までうちの大学から通った人はいないの、関東のね指定大学の中にあるんだけど、全体で40人くらいでね、でこれ応募がね数千人なので、ね通った人今まで1回もないからこれはねやめた方がいいと思う、こっちの方がいいと思うよとか言ってね言ったんですね。他はねそれの半分以下なんですよね。でしかも併願一緒に応募できなかったりするんですよね。で娘は帰ってきたの分かりました、でもっぴんなった、でやっぱりそうだと思って行ったんだ。から向こう人はですね、全然本当に善意で愛でね、いや気持ち分かるけどねもうちょっと考えてごらんって言ったん、また帰ってきた。でも祈って諦めないで3回見てね、分かったじゃあ応募しましょうねって言ったの。今でも言ってます、5月31日に、受かった人はメールで返事が来ます、30日まで、で来なかったら落ちたと思ってくださいってことだったの。5月30日私は電話をしました、どうだ、まだ明るかった声が、31日ドキドキして電話できなかった、ね、だって通らなかったら彼女は学校続けられないからね、それを私がね、それ でもねはっきり見心こと思って入れたわけなんですね。ね、じゃあそしてね、そしたらね、1日になって電話来ないからどうしたのって言ったらね、いや、まだメールは来てない、あ、そうって、私はすぐ慰めにかかった、神がきっと他の子を手伝ってくださる。でも彼女は諦めないんですよ、いや、神様確かに答えてくれると思うとか言って、諦めない、で1週間諦めで祈り続けたけど、メールは来ない。そして日曜日の日に教会に行ってね、朝からね、まあ、ぶっちぎりだ、夜まで全部礼拝で神様礼拝続けてきたら、最後の礼拝の時になんか主から答えが来たんですね。私は本当にこれを必要としている人に与えますよって言われたね。分かりましたって、分かりました、じゃあ神様、私よりもっと必要な人がいるならもうその人でいいです、神様そういうことは何も間違っていませんから、ありがとうございますって言ってもう捧げたんですね。嬉しくてね、帰るときね、なんかね、もうルンルンしながら帰ったんですって。そしたら家に帰ってみたら、日曜日に郵便配達はないから、おそらく土曜日か金曜日に届いたのを見てなかったんでしょう。部屋にぽっとその、まあまあ、女子寮に入ったんですけど、女子の学生寮にね、大学の寮に、大学というか、いろんな大学来てる寮に入ったら、ふってみたらですね、郵便が来てるんですよ。え、なんだと思ったらですね、メールって言ったのに、はがきなんですね。はがきが来てるんですよ、奨学金のところ。え、落ちたって知らせかなと思って見たら、受かってたんですよね。今でもよく覚えてます、電話してきたんですよ、お父さん、うん、どうしたのって言ったらね、あのね、合格してたって言ってね、泣き出したんですね。結婚式でもあんなに大きな口を開けて笑った女の子がこの子は泣かないんですよね。結婚式の時にバージンロードをですね、お父さんと一緒にちゃんと歩いてくれなくても喜びなくて、こんなってもこんなって歩いた子なんですよね。秋元牧師は結婚式してこんなに大きな喜んだ花を見たことがないっていうくらいもう喜ぶ女の子ですね。で中学時代仲間がダンスでプロになりたい人だったから、ダンスが大好きでこんな感じの子なんですね。その子が泣いたんですよね、ボロボロ。でもっとすごいのはね、この時はそれでよかった。でも2年になった時にね、一番最初に、ね、入学金とプラスアルファちょっと急いだからそれでよかったんですけど、それでは足りなかったんです。そしたらコロナだったんですね。すごいなと思うのはね、神様どうかこれね、こう続けさせてくださいって祈ってた。そしたらね、2年目ね、向こうから通知が来たんですよ。コロナの折皆さん大変でしょう、つきましてはもうプラス2万円十分なんです、その金、ね、私がもらいたいと思うぐらいだから、ね、プラス2万円追加しますって、毎月の前1年間で24万円プラスになったんですよ。いや私ね、神様って見事だわと思った。彼女は全部学費に使いまして、本当その学費のために、まあ、もちろん11研究は取るんですけど ね、それでもちょっと足りない部分がそれはカバーしたんですけども、見事ですよね。諦めなかったんですね、求め続けたんですね。 最後は委ねたんですね。そしたら見事に答えたんです。だからね、求め続けるとね、取り扱われるんです。でも取り扱えた時ね、本当に神様と深まります。そして神の最善の最高の答えを受けるんですね。多くの人は結構諦めるんです。やめちゃうんです。誰かのために祈ってる方、諦めないでください。愛は諦めません。あなたにできなくても神には不可能から求めてください。でこれが2つ目で、ここから今日のところなんですけど、もう時間があんまりない。それで今日の3つ目に行くんですね。11章、ここからが今日のテーマなんですね。何があったら、ね、もう一度元に戻りますよ。祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りなんです。受けたと信じなさいってことなんです。でこれで何でもって書いてあるから何でもなんですが、大前提の御心ならってあります。もちろん本当に御心ならってあります。この前パウロ牧師が開かれた第一ヨハネの5章の14、15のところは、ね、あの神に願った祈りは御心にかなう願いは応えられたと知るって書いてありますね。だから本当に神様に願って御心だと分かったら、もう受けたと信じなさい。で2つあるんです。聖書からこれは御心にかなってるなってこう確認ができる場合、もう一つは祈ってたら言葉が来る場合、はっきり言葉が来たら受けてほしいんです。で求め続けてるときに答えられるのに2通りある。1つは例えば癒されるよって思ってて癒されちゃう、これが1つね、癒されちゃう。もう1つは癒しを真剣に求めてるのに言葉が来る、癒したって、でも来てくるけどまだ治ってない。パウロ牧師はちょうどねこの前話してくださいましたよね。神様は癒すって言われたからそれで癒しを受け取ったと。でも現実はまだね、そうじゃなかった。だけど人々に癒されました、治ったって言ったらね、嫌な顔されて療養生活が入院生活になり、死にかけるところまで行って5年間ですよ。ところが最後に完全に癒されるんですよね。でこれ受けたっていうのは何かというと、聖書から見てこれは間違いなく御心だって分かったときは受けたと信じる。もう一つは言葉が与えられたら、はっきり言葉が与えられたら癒すとか治すとか、あるいは答えたとかね、言葉が明確に来たら吟味してください、確認して確かに神だと分かったら受けたと信じる。信じたらどうするかって言ったらね、信じたらもう求めるんじゃないんですよ。与えられたんだから、受けたんだから感謝するんです。120名の働き人はすでに与えられました。私は感謝しています。この100人をどういうふうに配置するか、どこに誰を置くか、これが問題だ本気で言ってますよ。来年の2月5日は今ね、1000名以上集まるように本気で祈ってるんです。だって大川牧師がね、あの人引く手またなんですよ。超忙しいんですよ。80過ぎてるんですよ。ステント3本入ってて1日に2回説教しちゃいけない人なんですよ。この前長崎から帰ったら、教会にお医者さんの人いるから呼ばれて、先生2回も説教したでしょってね、黙ってましたねって怒られたそうです自分の教会の説教を今毎週しないんですよ。昔のテープだったり人を招いたり自分でするのは毎週や、月に1回か2回することあるかなぐらいなんですよ。その人が来年も必ずやるって言って向こうから言ってきたんですよ。そして私に話させてくれって話題で言ってくださったんですよ。向こうから40分間、20分が限界なんですよ。外だから寒いから40分間話させてくれって言ってくださった。どうしても僕の語りたい、伝道会にしたいって言ってきたんですよね。これはね、私はね、彼の熱心というのは神から来てる。もっと言えば、私お母さんが天国で祈ってると思うんですよ。長崎で最初に電話を聞いた、もう本当に両家というか特別な家だったのに、その縁を切られてでも福音を語っていった人、そのお母さんがでもそういうことは一切しなかった人ね。大川牧師が若い頃、幼い頃は貧乏で中学旅行に行けなかった時、大川先生一人だけ行けなかった時にニコッと笑って大川牧師にですね、ね、そんな修学旅行どっかに行けないことぐらいでね、こんな言っちゃダメよってね、あなたはこのそのぐらい聖書を持ってね、世界中にイエス様のことを伝えに行くんだからってニコッと笑って腹立って殴ったって言ってましたよねでもそれをね、アメリカのロスで説教してくださいましたよ。本当にその通りになりましたって。そのお母さんが天国に祈ってると思う。私その祈りの答えだと思う。でパウロ大川牧師はそれを感じてるんだと思うんですよ、特別な意味を、ね、この長崎の町、あそこはね1000人入れるんです。入れるんです。だから1000人以上だって、毎日1000人以上の人を説教してるんですよ。1300人入るんですよ。で2500の会員がいるんですよ。で実際1000人集まってるんですよ。いやね、主に期待してるんです。私求めてるんです。ではっきり神様から与えたって言葉が来たらね、もう心を変えますけど、今求めてるんです。で今度合宿してね、そのためにね祈るんですけども、 あのいやね、時なんだ。だってリバイバル始まったんでしょ。千人なんて別にそんな大したことないじゃないですか。リバイバル、本気でリバイバルって信じてたら、そうですよね。でこれ神様からね、愛のチャレンジですよ。信じてますかって。頑張れていません。信じて神様のおっしゃる通り応答しましょう。来ますよ、人々は。そして救われてきますよね。で、あの受けたと信じるっていうのは、祈って求めて、あ、これ御心だって確認ができたことね。聖書からね、受けたと信じる。あるいは言葉が与えられて、はっきり与えて確認したら、やっぱり神だと分かったら受けたと信じるんです。そしたらもう求めて感謝するんですよ。感謝、あ、感謝しますって。治ったことを感謝しますって。癒されたことを感謝しますって。答えたことを感謝しますってね。人はどう思うか。バカじゃないと思うでしょう。今回パウロ牧師が来て水曜日説教したのを思い出してください、ね、病気が治ったと信じてね、お体は大丈夫ですかって言ったらね、健康です、治りましたって嫌な顔されたって刺さられますよね。で、秋元さん分かってるんです。分かってるけど信仰だったんだって言ったんです。受けたと信じて告白し、で、お祈りするとき求めなかった。もうありがとうございます、楽しかった、ありがとうございます。でも時々涙が出たって本に書いてありますよ。あんまり苦しいから、ね、涙が出てきた。だけど彼は感謝して告白をやめなかった。受けたと信じたんです。皆さんね、あなたを通して神様は奇跡を表したいんです。あなたの人生の中に、あなたの愛する人の人生の中に。鍵はここなんで、3つ目なんですよ。求めること、求め続けること。たくさん神の技を見ます。でも大きな奇跡とか神の技っていうのは、受けたと信じて祈る人、受けたと信じて告白する人、受けたと信じて応答する人を通して神の技が起こるんです。神様から言葉をもらったら告白しましょう。そして感謝に切り替えましょう。神様、ありがとうございます、癒しかせてあります。今こういう状況ですけど、もう治ったことを信じていますか。ありがとうございます。いたたたた、でもありがとうございます、治ったことを感謝します。人は思うでしょうね、バカじゃない。皆さん、キリストの上にバカだなと思われたり、愚かだなと思われたことありますか。日本のクリスチャンあんまりないんですよ。日本のクリスチャンみんないい人ねって、いい人ねって言われてるんですよ。あの、悪い人と言わなくていいですよ。誤解しないでください。何を言いたかったのね。いい人ね、まともな人ね、常識的な人ねって思われてるんですよ。だから奇跡は起こりません。パウロ牧師は誤解されました。教会の中でさえ洞きだと言われました。高慢だって言われました。信仰告白した結果、でも奇跡が起こって、群れ全体にそれが起こってきてるんですよ。いやね、受けてないのに思い込みでやっちゃいけません。だから確認はしっかりしましょう。でも確かに神様に真剣になった時に、ふってね、あ、来た、あ、答えられたと思って、聖書から確認が来て、どう祈っても確かに答えられたと思ったら、もう求めるんじゃなくて感謝するんです。ありがとうございます。そして告白し始めるんです。これが戦いなんです、実は。でね、あの、やらない人はね、別にね、例のアタックなくいません。告白し始めるとね、なんかね、ぶつかりが来るんです。告白したことのある方、体験したことありませんか。癒されましたとか、こうなりましたとか、こうですとか言って口の告白したら、ね、ぶつかりきませんか。バーンバーンって。そこで多くの人はね、やめちゃうんですけどね。それ戦い、教会で一緒に乗って、あ、教会一緒になってね、そんなこと無理なんて言わないでね、神様だと確認ができたら一緒になってね、アーメンって言ってあげてください。あのふっとこっち見たら思わず、でも窓足には気をつけましょうと言いたくなりますが、ね、本当に神様だとは確認しないといけませんけど、これぐらい3つ目のこれがポイントなんです。で、これを今回ね、パウロ牧師は、ね、説教されていったんです。最初ね、今十部族の話されてから日本人に大事な話を、ね、説教されたんですけどね、2つ目ぐらいの教科からね、示されたんでしょうね。あの第一ヨハネの5章に切り替えてね、受けたということを繰り返し語られたんで、私ね、メッセージだと思ったんですよ。長崎ではすごく、あの静かに、ね、そんな長くなかったけども、なんかでもすごい語りかけがあったんですね。で、私同じことまた言うのはあんまりしないんですけど、神様はっきり言われたんですね。きっちり語って人々に植え付けなさいってね。求めて受けたら、受けたと信じて感謝に切り替える。受けたと信じて告白し始める。あなたの人生に奇跡が起こります。特別な人に起こるんじゃないんですよ。御言葉に応答して、その原則に応じた人は例外なく、エコひいきなく、神は働いて栄光を表してくださるんですよ。自分のことに関しても、大切な人のことに関しても、大胆に連絡求めましょう。 癒しを求めましょう、救いを求めましょう、回復を求めましょう、こじ切った関係でも。そして神様から言葉が来たら、今全然そう見えなくても救われたことを感謝しましょう、癒されたことを感謝しましょう、回復したことを感謝しましょう、境内が祝福されたことを感謝しましょう。言葉が来たらですよ。あるいは聖書からもうこれ見込みかなって分かったら、そしてね、感謝に切り替えて告白し始めてください。始まりますから、これ必ず。今回ね、さっき言いましたけど、結構人が来たんですけどね、しかも救われていったんですね。でそれは何かというとね、あのコンサートの時ね、責任者に神様が示された人がいて、その人を責任者にした。その人を責任者になったらね、燃えてくれました。神の、あの抜擢がバッチリでしたね。そしてですね、一生懸命人々を誘いましたその人を通してたくさん来たんですね。たくさんというか来たんですね。救われちゃったんですね。で簡単ですよ。応答したんですよ。で私ははっきり言ったんだよ、種まきじゃなくて刈り取りですって。刈り取りだと思って始めたんです。皆さん知ってますか、リバイバルはもう始まってるんです。刈り取りが刈り取りなんです。頑張れなんて一言も言いません。主が救われます。あなたが応答すれば、あなたが手を差し伸べれば、あなたが誘い出せば、受けたと信じて感謝をして踏み出すかなんですよ。ちょっと前にですね、ある方がね来てですね、祈ったんですね。仕事があるだけどってね。で私ってその人はね、伝道のためなんです。でこの人に一番いいのはね、この人を通して人が救われたり導かれることだと思ってね、祈った。俺はその週ですね、いきなりね、いつものようにね仕事をしたら、向こうから声をかけてきて、俺はその人は教会に来て救われちゃったんですね。ちょっと変わってるんですけど俺はですね、今その人はですね、朝晩ケアしてくださってます。神様見事だと思うな。小さな証ですが、私は大きな証だと思うんですよ。受けたと信じたところに立つ人はその身を見るんですよ。それはね、この3つ目のことは、求め続け、そして言葉が来たり確認ができたら受けたということを信じて、そこに立って感謝する、そこに立って応答するってことをね、そこに立ってください。でその時にね、人の証はいっぱいあるんです。神様はあなたに証を与えたい。あなたの人生に、あなたの家庭に、あなたの愛する人に与えたい。あなたがそれを受け取って応答したら、それが始まります。でそれをね、お互いチャレンジを受けました。やっていきましょう、ね、お互い見ますよ、ね、それをね、ぜひ覚えてほしいと思います。お祈りします。天の父様、御言葉をありがとうございます。今日は祈りについてお話をしました。求めると答えてくださる主、ありがとうございます。求め続けるとき、私は取り扱われたり砕かれたりしますが、間違いなく素晴らしい技を見ることがあると思います。さらに受けたと信じるとき、言葉が与えられて受けたと信じるとき、まさに奇跡とか驚くべき栄光があることありがとうございます。既にそういうのを見てきましたが、もっと豊かに一人一人がそれを見ることができることをありがとうございます。救いが起こってきたことをありがとうございます。癒しが始まったことをありがとうございます。奇跡が現れたことをありがとうございます。しかしその御業を成してくださったことをありがとうございます。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りがかかりませんので、まず悔やみをしましょう。過去のことに縛られている人はいますが、私はあなたの過去のすべてを許しました。悔やめてないならば悔やめなさい。しかし悔やめたことをいつまでも悔やんでいてはいけません。過去のことに縛られて自分には無理だとか、自分はこんなことをさしてもらって神様に求めるのは申し訳ないと思っている人いるけど、それは間違いです。愛する子よ、許しを受け取って大胆に求めなさい。私はあなたが求めるのを待っていると知られます。膝が痛んでますが、主はそこに触れておられます。イエス様によって膝を癒されなさい。なんか先週誰かに何か言われたんですね。その言葉がね、すごく心に残っている人がいるんですけど、それは私の言葉ではありません。あなたはその言葉に翻弄されてはいけません。私の言葉を読み、私の言葉を聞き、私の言葉を告白しなさい。その言葉はあなたが何かしても切れませんが、私の言葉を語るときに切れていきます。それは全く逆です。その人が言った言葉は全く逆です。騙されてはいけません。私の言葉を告白しなさいとしています。 境内のことでもっと大胆に求めなさい、私に大胆に求めなさい。その時にある方は仕事をするに言われます。ある方はなんか逆に奉仕をするに言われます。ある方は何か示されることがあります。神様に具体的に求めなさい。その時神様に示されることに従いなさい。人の真似ではなく、私はあなたに語ることがある。その語ることに応答していく時に必要のすべてを私は満たしていこう。癒しのために祈りたいと思います。体に傷んでたり病気がある方はそこに置いてください。または自分は元気いいんだけどという方は、その家族や友人のことをその方のために祈りましょう。思い浮かべて祈りましょう。また心か精神に問題ある方はお腹に、胸に、で霊的な問題を感じる方はお腹に置いておいてください。ここにキリストは見せておられます。このキリストが癒してくださいます。期待して祈りましょう。私が祈ると心を合わせてください。今主が働いて癒してくださいます。期待しましょう。信じましょう。天のお父様、今ここに見せておられるキリスト、キリストに祈ります。人々と心を合わせて祈ります。人々に手を触れて完全に癒してください。がんよ、イエス様って名前、その人の力が消えてなくなれ。完全に癒されよ。イエス・キリストって名前、完全に癒されよ。足に触れてください。足を癒されなさい。足のしびれや痛みに触れてください。完全に治れ。打つよ、イエス様って名前、打つよ、癒されよ。打つの霊、その人の力出ていけ。不眠の霊をその人の地面から出ていきなさい。今晩から熟睡できるようになれ。リュウマチ、イエス様って名前、リュウマチを癒されなさい。なんか目がなんかすごく痒い、痛い方、目の痒みと痛みを取ってください。イエス様って名前、目の痒みと痛みを根本から直してください。イエス様って目の痒みと痛みを癒されよ。消えてなくなれ。視力が最近一辺のした方ですね。今その人に手を置いてください。主よ、その視力を回復させてください。あなたその落ちた原因が分かっています。それに関してきちんと悔い改めて変えなさい。私は癒しますが、それを変えないならまた同じようになります。変えなさい。私はあなたにそれを変えることを命ずるとしています。今視力を回復させてください。視力を元の通りになれ。腰と膝が痛んでて歩くと痛む方、イエス様腰と膝に触れてください。イエス様って言うんです。されよ。家族のことをずっと祈って求めてきたんですけど、すごくあなたは否定的に祈ります。この人はこんなんじゃいけません、こうだからこうしてください、ああだからこうしてくださいってやめなさい。私があなたに見せるその祈ってる人がいる。私が見ているようにあなたが見れるようになることがまず第一です。あなたは私の前に出てきて、そして私に聞きなさい。あなたはこの人をどう見ていらっしゃるんですか。それを見たときあなたは全く違うのに驚くでしょう。そしてそれを丁寧に感謝していきなさい。私はあなたに救いの言葉と約束を与えよう。救われます。そして癒されます。あなたの祈りが全く変わると知られます。そしてその祈りを通して、私は技をなすと知られます。なんかバネ指の方、イエス様って命ずる、癒されよ。肩が上がらなくなってしまっている方、イエス様って肩が上がるようにしてください。肩を癒されよ。回せるように上がるようになりなさい。イエス様ありがとうございます。ありがとうございます。歯が痛んでいる方、特に奥歯が痛んでいる方、イエス様今働いてください。奥歯を癒されよ。オンラインしている方も含めてですね、歯を完全に癒してください。イエス様ありがとうございます。感謝します。なんか実はあなたにはまだ使命があるんです。でもなんかもういいやと思っている方いるんですけど、あなたがこの使命に来るとき重荷ではありません。すごい喜びと、生きがいっていうんですかね、喜びが湧いてきます。愛する子よ、私の招きに応えなさい。私はあなたの人生をこれから力強く用いていこう。今まで取ってきたことは何一つ無駄になりません。生かされていくと知られます。私に応答しなさい。私はあなたを力強く用いると知られます。イエス様感謝します。イエス・キリストって名前で心と体を癒されよ、癒されよ、癒されよ、 痛みを消えてなくなれ、しびれを消えてなくなれ、壊死しているものを生き返れ、イエス様と振動よ、肺よ、癒しされよ、癌よ消えてなくなれ、イエス様と癌よ、その人の力消えてなくなれ、良性腫悪性腫瘍すべての腫瘍をイエス様と見せる、消えてなくなれ。イエス様ありがとうございます。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。まず神様に感謝しましょう。ハレルヤー。はい、調べてみてくださって、今触れられたり語られた人がいたら教えてください。はいはいはいはい、はい、もう一度感謝します。ハレルヤー。どうぞお立ちください。ハレルヤーを賛美します。
ハレルヤー、ハレルヤー、ハレルヤー、ハレルヤー、ハレルヤー、ハレルヤー、ハレルヤー、ハレル
ヤー。仰ぎ恋願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、この地の人々と共に、お一人お一人の家族、親族と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせを、